はい、皆さんどうもこんにちは。ゼミごっこの時間です。この番組はとある大学の文化研究室に集う学生と教員が日常生活から卒論 SDGs までゆるくおしゃべりするポッドキャストです。というわけで私ゼミの先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は小枝ディレクターがやってまいりまして、今日話題は何でしょうか。
23時フェス2023参戦してまいりました。
今の何あのエコーかかる感じ。
あ、別にしなくていいです全然
もうちょっとこうあれじゃない、声張った方がこうエコーかかるっぽくなる。
あ、いいですいいですいいですいいです。
そうですか、
はい。
それで先ほどリクルートしたゲストも来ていただいたということで、
はい
はい、小枝ディレクターと今日はお味噌汁が、
はい、飛び入り参加したお味噌汁です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
そんな二次三次フェスでグッときましたか。
うん、そうですね、僕なんか二次三次自体にはものすごく興味があったんですけど、それに加えてあの前回の小枝さんの配信聞いて、
はい、
あ、実際に行ってきてすごい幸せそうだったので。
あ、ありがとうございます。
その幸せオーラをちょっと分けてもらおうかなって。
あ、ありがとうございます、
は
い。
この前のやつだからあれかな、チケット取るやつかな。
そうですそうです、
はい、お
ゼミごっこの80回目ですね、一般先着販売のチケットを取るためのライフハックですね1000分の1秒で戦ったっていう、はい、あれは確かに壮絶でしたね。
いや、めっちゃ頑張ったんだなっていうのがすごい伝わってきて、
なんかね、
うん、
その YouTube ショートであの、うん、全人類で一番行きたいっていう場所を切り抜いて出したんですけどかなり高評価得てましたよ。
あ、本当ですか、
はい、
あ、いいのかな。
よかったと思います。はい、うん、はい、ただあれだ、ショートだけ聞くと落ちたことになってる
んです。そうなんですよ。
確かに、
はい、あの、うんうん、その後はちゃんと撮れてるということで、うん、その行ってきた話を今日、うんうん、
はい、
小枝ディレクターがしてくれるということで、う
ん、やった、
はい、まあ、お味噌汁と私、うん、先生は今日それを拝聴するという、
はい、
聞かせてください。お願いします、
はい、行きたいと思います、はい、番組のフォローのお願いです。この番組は Spotify、Amazon Music、Apple Podcast、Google Podcast、YouTube Music から全世界に無料配信しています。各サービス内のゼミごっこ番組ページから番組登録してお楽しみください。特に YouTube とかね、 YouTube ショートをきっかけに聞き始めていただいた方はぜひポッドキャストでも聞いていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、はい、
それじゃあ今日は二次三次フェス2023ですかね、
はい、
小枝さんとお味噌汁さんと先生の3人でやりたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ゼミごっことある大学の文化研究室からお送りします。
というわけで、
はい、
二次三次フェス2023に行ってきたという小枝さんの話を聞くんですけど、
はい、
一応の振り返りとして、
うんうん、
去年ですね、
はい、
二次三次フェス2022に行ってきましたっていうのが、
うん、
ゼミごっこで33回目、
うん、
去年の1月25日配信で出ていると。
はい、はい、
うん、でこれを念のため小枝さんもいやいや聞いてきてくれたということで、
はい、
そうね、嫌なんだ。
いや、自分の声聞くの本当に嫌だ
自分の出た回自分が聞かなかったら誰が聞いてくれるんだろうと思います
けど自己満足ですよ、
うん、
まあまあ自己満足じゃあ聞いてくださいまあそれを念のため聞いていただいたということで、うん、まあ、33回目ですね、
うんうん、
今日のゼミごっこがですね、86回目だそ
う
です。うわ、だいぶ前ですね。
だいぶ前、
50何回、まあ、でも1年そうですね、52週なんで、
うん、
ま
あ、
それぐらい過ぎたということなんで、うん、まあ、一応その22のやつもありますよと、
はい、
で今日23で、
はい、
じゃあどうですかね、とりあえずは22行ってきた小枝さんの23のざっくり紹介お願いします、
うんうん、はい、今年の二次三次フェスはですね、
うん、
東京ビッグサイトで12月の23、24で2日間開催されておりました、
うん、
はいはいはい、はい、それがあれでしょ東、
はい、展示棟、
東を全部使うっていう、
はい、
う
ん、
これねコミケがね東と西全部使って、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、相当広く使うんですけど、うん、
はい、
まあ、その半分の規模だってそれは相当
めっちゃでかい、
もう広いです、
相当でかいんじゃない、
う
ん、
はい、うん、去年と比べて3、4倍ぐらい広いんじゃないかなっていうぐらいは広かったですね、うん、全部で。
じゃあ会場行ってみて最初感想としてはやっぱ大きいって感じですか。
いや、入った時は人が多いの方が
多い、人なんだね、
人が多い、はい、
入場から話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
まず9時に着いたんですよ、
うん、
で入場の列がもうビッグサイトの、うんうん、あのよく見る広場、
はい、
よく見る広場ってなんだよ。
あの東京ビッグサイトって言われたら思いつく、はい、あの建物。
ああ、わかるわかる。
はい、はい、ロボットになりそうなやつ。
あ、そうです、そうです。あそこから東棟に列が並んでるんですね。行ったことある人はわかるかは知らないですけど、
ありますよ。
東って相当広いじゃないですか。
うんうんうんうん、
でそこの外周ぐるっと並んでるんですよ。
うわ、人で。
はい。
うわ、
で9時に着いた私たちが何時に入れたかというと、う
ん、はい、
12時。
3時間
?3 時間。
マジで。
で、なんなら、早い方なんですよ。
チケットあるのに、
はい。
ええー。
で、9時に並び始めて、うん、その整理券が欲しいアトラクションが何個かあって、うん、
はいはいはい、
それを、それが取れるのが、うん、東棟の200メートル圏内に入ってから、
う
ん、整理券が取れるようになるんですよ。
ほうほうほう。
どういうこと？え、オンラインで？
オンラインで、LINE で。
LINE で？
うん。LINE で整理券を配るシステムで。う
ん、え、何それ？そんなの
あるんです
か？ LINE で整理券を配る、はい。
はい。で、その初めに、事前にその LINE を友達登録しておくと、うん、そのサイトに飛んで、
うん、
200メートル圏内になったら、整理券が取れますみたいなシステムで。はい。
すごいね、その、フィジカルに200メーターってすごい。
あ、そうなんですよ。
う
んうんうん、で、並び始めて、
うん、
取れたのが、うん、12時の参加記念フォトの整理券を取れたんですね。
ほうほう。
で、その時点で確か10時半ぐらいで、
うん、
まあさすがに1時間半あったら入れるやろって思ってたんですけど、
うんうんうんうん、
そこから列が全く動かなくて、1時間半ぐらい、本当に動かなくて、
うん、
え、これ入れないじゃんと思って、この整理券無駄になっちゃうって話してたら、その、あまりにも人が動かなすぎて、うん、なんかスタッフの人が、
はい、
12時からの視聴覚と整理券を持ってる人は別のとこから入れるんで、
う
ん、来てくださいみたいなので案内がかかるぐらい本当に入場が動かなくて、
へ
え、で私たちはそこの人たちと一緒にちょっとショートカットして入場した、
うんうん、
いや信じられない
信じられないんですよ。
じゃもっともう遅くなってた可能性も全然あるとか、ね、
なんか多分同じくらいに並べた始めた人はもう余裕で12時過ぎぐらいに、
う
ん、
うわ、
そう、やっと入れたっていう。
何がそんなには
聞いてみたんですよ、
うん、
動かなかった。
でそしたらどうやらスタッフの人数が足りない、
あ、な
るほど、来場者が多い、
はいはい、
手荷物検査でありえない時間がかかっているっていう。
あ手荷物検査、
はい、
あ、まあ板場とか持ってくる人とかね、うん、そういうのもある
し、なんか結構ちゃんとやってて今回の手荷物検査、
あの
開封済みのペットボトルを持ってたら、うん、その場で一口飲まされるんですよ。
一口飲まされる。
飲まされる。
一口飲ま、一口でいいの？逆に
一口でいい。でもなんか変なのが入って、それを飲ませるのを禁止するためなのか知らないんですけど、未開封ならいいんですよ。
あ、毒かもってこと？
はい、そう、わかんないけど。
そのコナンみたいな。
わかんないけど。
毒味を
そのするん
ですよ。みたいな。生産カリだみたいな。そういう。
しないといけなくて。
そんなかっちりしてんだ。
そう。飲めばいいんだ。
で、ちゃんともう、手突っ込んで荷物
を、
で缶とか瓶持ってたら回収されますみたいな、
回収され
ちゃうんだ。結構ちゃんとやってて、それで、でさらにその入場口が8つしかなくて、
うわ、ほうほうほう、
それ足りないよね、結構やってるよね。
どうなったんでしょう ね。まあなんか何らか対応がね、あったのかもしれないですけどね、
まあ、一応遅れてはいたから、
うーん、でも、えげつないクレーム
は受けた方がいいと思う。
そうだよね。
さすがに、お叱りの声は別に受けてもいいんじゃないかな。
う
ん
うん、そうだね、
うん。
なるほど。まあまあまあ、まあ、みんなね、見たくて、まあみんな、ある意味みんな好きで来てるし、
う
ん、やってる人たちも好きでやってるっぽいとこあるよね、
うん、
なんとなくね。だから、まあ、なんか、仲良くできそうだよね、クレームに対して
。いや、わかるそれみたいな。演者側が。
そうそう。なんか、なんかうまく話はできそうな気がするよね。うん、まあなんかね、そういう意味では前向きなクレームかなって感じはしますけど。うん、
あと、最悪、
うん、
まあ、スペシャルステージでも、無料パートとかで配信とかされてるんで、最悪外でも見れるっていう。
なるほど。
だから、並んでる間に見て、うん、待つみたいな。
まあそれもまあまあまあ、まあ、
で周りの人と助け合いながら待ってたっていう意見も、ね、うん、結構見て、
そうだね、助け合うよね。はい、じゃあ、まあ、とにかく人が多かった、
人が多かった、うん、
人が多かった、
入ってからも人が多かった、
うん、
すごかった、
だろうね、
はい、
はい、という第一印象
でした。第一印象、まあ、これはちょっとマイナスポイントなんですけど、
そうですね、
まあ、こっからね、うん、ちゃんと上げてこうかなって
聞きたい聞きたい
上げてこうかなって思うんですけど、ゼミごっこゼミごっこゼミごっこ
ゼミごっこゼミごっこ体験した熱量を語ってもらいましょうか。じゃあ、うん、
スペシャルステージ、
ほうい
いですか。
どうぞどうぞ。
私ね、うん、行く前に卒業論文のね、うん、研究の対象にしたライバーと、
はいはいはい、
西尾氏がね、同じステージに立つって言ってたんですけど、ね、うんうんうん、ちょっと良すぎましたね。
そこもちょっと語れよ。
よかったね。
ちょっとよす、うん、いや、なんか人間って、うん、あまりにも、うんうん、なんかいいものを見ると、うん、なんか何も言うことなくなるんだっていう。
え、どういうこと？
なんか
何があったの？
いい、なんかよくあるじゃないですか。なんか、ああ、生きててよかったって思うことって割とないですか？
まあまあまあ、そうね。ま
あ、あります
よ、ね。あります
よ、ね。あります
よ、ね。まあ、ありますよ。
私もよくあるんですよ。
はいはい。
でもなんかそれを通り越して、
ほう、
まあ、いい人生だったなっていうところまで。
死んじゃう、死んじゃう。
行っちゃって。なんか
走馬灯だよ。
え、本当に。いや、走馬灯にしたいんですよね。
これ
ここを
ふわって
私の人生のハイライトにしたいんですよ。
ほう。
だからもう今死ねたら本当に幸せなんじゃないかなってとこまで行っちゃって
早まったね。
早まってるんですよね。ちょっといやもう良すぎて。
ほうほう。
だから卒業論文の研究にしてなかったら、うん、こんなこと思うこともなかったのかなって思う。
ああ、なるほど、うん、
なるほど。
そう、私 VTuber が、うん、その人生でハマったコンテンツの中で一番大きくて、
うん、あ、そうなんだ、はい、へえ。
それと、うんうん、その大学生活を注いだ
なるほどね
卒業論文と
卒業論文、
うん、
こんなんね。
いや、ちょっともうちょっと頑張って言語化していこうか
な。ね、本当に頑張らないといけないんですけど。
頑張れ頑張れ頑張れ。
いや、でも本当に生きててよかった、うん、あと VTuber を研究してよかったなって思いました。
う、うん、
おいいね、
うん、
感情のデカさはすごい感じましたね。
でその今回が、うん、その私が VTuber 好きになって、うん、初めての声出しのライブだったんですよ。
ああ、そうなんだ。
そう。
ほうほうほう。
で、その私、なんか研究の中で、うん、VTuber と私たちは同じ世界にはいられないんだみたいな話をしたんですけど、うんうんうん、なんか声出しのライブに参加して、うん、なんか初めてなんか世界がつながったような感じ。
おっと、つながっちゃったの
か。つながったような気がする。なんか、いや、なんでしょうね。
うんうん、
このお客さんの側の声出しがあることによって、
う
ん、何こうコール&レスポンス的な何かこう会話が生まれるの？
そうそう、がなんか生まれたり、うん、向こう側から、うん、そのやっぱみんな生きてるんだねみたいないつも文字だから私たちって
あーそっかそっかそ
う、ね、っていう反応があったりしたら、うん、なんかあなんか境界が曖昧になったというか、
お
そう、その時だけなんか同じ空間にいたなっていうのを実感して、
うんうん、実感しちゃった。
なんかね、よかったんですよね。
もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、もうよかったんですよね。しか着地しない。
限界オタクになってる。
いや、本当によかったんですよ。
気持ちはすごいわかるからね。でも
じゃあどうですか、あのじゃあ我々が頑張ってその言語化を手助けしたいとは思うんですけど。
できるかな。
どうですかね。難しいですよね。
難しいですね。
もうなんか本当おばあちゃんがさ若い時の話するみたいになって
るからね。いや本当にそのぐらいの、
うん、よかったわーみたいしか言わないっていう。
ですよね、
何があったの。
そう、そこで何があったの、急性中学で何があったのみたいな、何なのっていうのがこう歯がゆい感じはしますけど、
うん、
じゃあどうですかね、このどの辺で、どの辺で心拍数がマックスになったというのはありますかね。こう一番ここが盛り上がったなっていうステージ的な、これかなりこうゲストがたくさん出てきてっていう感じですよね、
はい、
まあ、メイン MC の方がいてでゲストが出てきてみたいな感じですけど、
うん
うん、どうですかね、この盛り上がりとしては。
どこが
声が的にですね、
まあ、私の中でやっぱ宇月光とね、
うん、
クズハが一緒に、
うんうんうん、
会心の一撃を
クズハさんがこれメインの
メインの、はい、
このステージで、
はい、主役、
主役で、
まあ、今回全員主役なんですけど、
あ、そう確かに、
そう、テーマが、
うんうん、
テーマが全員主役、
あ、そう、二次フェスのテーマが、ね、全員主役みたいな感じなんですけど、
はい、
まあ、主役がクズハさん
で、まあ、そこに、まあ、推し
と
あと研究対象ですから、
はい、
宇月光さんですね、うんうん
う
ん、
が出てきて、
うん、
ね なんか2曲歌ったんですよ今回。
あ、歌ったんだ。
歌った、そう歌ったの。で、まあ、海百合海底探っていうの歌って、うん、で2曲目会心の一撃歌ったんですけど、はいはいはい、私会心の一撃めっちゃ好きで、
ほうほうほうほう、
でなんかねみんなでコールもして、
うん、
もう言うことないですね。
またそこに声がなくなっちゃった。いいとこまで行ったのに。
もうちょっと。
いやもうないんですよ、言うことが。
お前そこで諦めるなよ、お前。もうちょっと絞り出せよ。
無理
絞り出してくださいよ。
いや、本当に未練ないんですよね、人生に。
すごいね、もう。達するとこまで
行
くね。
行くと人間こう
やっぱ悟るとこうなるんですかね。
いや本当に二十何年生きてきて初めての感情に出会ってますね。うん、完全に。
インパクトはでかかったんだよね。
そう、なんか何かしら後悔があったんです、うん、今までのライブって、
うんうんうん、
声出ししたかったなとか現地行きたかったなとか。
はいはいはい。
で今回そのどっちも叶えられて、
うんうん、
で会心の一撃とか歌ってて。
うん、
私何を求めるんだろうこの号みたいな。
全部もう来ちゃったから。そうそうそう
そう、これ以上何を求めればいいんだろうって思っちゃって悟りの境地に
悟ってるよね、もう
行っちゃいましたね、
悟ったね、
うん、
ちょっとじゃあお味噌汁ちょっと頑張ってもうちょっと掘り出しまし
ょう。ないですか聞きたいこととか。
聞きたいこと、うん、それでもその一番感情がでかかったのはやっぱりスペシャルステージだったわけじゃんね、
はい、
うん、はい、そのクズハさんはもうずっといたのスペシャルステージ。
あ、そうそうそう、そうなんだ。そのカレイドスコープっていう題名だったんですけど、うんうん、
はいはいはい、
この1時間半はずっとそのクズハさんは出てる感じ。
そこでその宇津木光さんがちょっと出てくる。
そう、入れ替わり立ち替わりゲストが出てきてみたいな感じで、
うんうん、宇津木光さんが出てきた時はもううわーっていう感じ。
うわーってなって、うん。
ちょっと会場の、そうね、そうね、会場の盛り上がりも知りたいですよね。
うん、もう、わ、ゲストが出るために、わ、
うん。
で、今回ね、そう、ステージで、結構いろんな衣装を着てたんですけど、
うんうんうん、
それもね、結構 VTuber ならではの演出。
うんうんうん、
で、ね、やっぱ生身の人間ってすぐ衣装チェンジできないじゃないですか。
はいはい。
で、できても一着とか、なんですけど、
うん
うん、VTuber ね、うん、一瞬なんで。
そうだね、
技術的には難しいかもしれないけど、
うんうん、
やろうと思えば一瞬でできるんで、
うんうん、
それもなんか1曲の間でなんか 3,4 回着替えてて、
すごい、
そう、ほうほうほう、ゲストが出るたびに着替えたり、
うわ
ー、いやでもね、よかった、
もうまただよ、
でも推しのその衣装違いバージョンがもう立ち替わり見れるわけだもんね。
立ち替わり立ち替わりみたいな、
うわ
ー、ちょっと待てよっていう
情報量が
もうみんな悲鳴を あらゆるキャーキャー
変わるたびに、うん、へ、
衣装イメージできないな、衣装の変わるってどういうか、もうなんか別にガラッと変わっちゃえばいいわけだから本当にガラッと変わるの、うん、それとなんか変わる時のなんかこうアニメーション的になんかある
わけ、あ、なんか、うん、あったのはその曲の中で変わる時は、
うん、
だそのゲストが出てきて、
うんうん、
クズハを隠して、隠して、
はいはい、
パッてやったら、うん、変わってる、
と
かだったり、そのゲストが変わるタイミングで暗転したら、うん、次新しい衣装に変わってる、
なるほど、
そう、まあ、一回隠して、
うんうん、
また出てくるみたいな感じなんですけど、本当に一瞬で、
うーん、
衣装が変わったりしてて、
へ、
なるほど、変えるぞっていうアクションがちゃんとあって、
う
ん、
あ、そうですそうです、う
ん、でもまあ実際の着替えだったらそんな早くはいかないよねっていう
のが
速度でバッと変わるっていう、
VTuber、
なるほどね、
らしいのかなっていう、
うんうんうん、
それは面白いですよね、
面白かったです、うん、とか、
なるほど、
あとは、うん、演出で私見れてないんですけど、どうやらシャボン玉が飛んだらしくて、うん、会場でも、
ほう、
それ全然私見れなかったんですけど
そんなことあんの、
遠いから同じ会場にいて
全然見えなかったんですけど、うん、どうやら飛んでたらしく、
うん、
であと別のステージも見て私、うん、ネチケで、
うんうん、
そっちだとなんか札束が飛んでる、
札束が飛んでる
演出があったんですね、
札束が飛んでる
不穏だな、
そのライバーの背景で札束が飛んでるのが、うん、現実でも飛んでくるみたいな、紙吹雪じゃないですけど、
うん、
そのリンクが面白かった、
札吹雪、
札吹雪がその会場にいる人は札束を手にすることができる
どんな配信なんだって感じだけど、
とか、うん、
じゃあシャボン玉もそういうこと、その
多分そう
だと思う、ステージ上の演出で流れているものが会場にも飛んでくるみたいな、
うん、はい、どうやらあった、
ゼミごっこ、
うんうん、
ゼミごっこ、ゼミご
っこ、他なんかこう2年行ってみて感じた、うんうん、良くなってるとか悪くなってるとか、まあ、いろいろ変化があると思いますけど、うんうん、
はい、
どうですかね、
うん、まあ、ステージはそんなになかった、
フードとかは行かなかったんですか、
フード、うん、 ちょっと行けなかったですね。推し出なかったんで。
あ、出なかったんだ。
そう、推しのフードなかったから。
地図見てるとフードエリア相当広いっすね、うん。
めっちゃでかい。
ね、
前回めっちゃ並んだらしいんですけど、うん、今回もまあ並んだけど、うん、なんかその分なんか回転率が早かったらしくて、でその分フードが早くなくなったっていう。
ああ、なるほどね。
提供スピードが速くなった代わりに、
うん
うん、なくなるスピードも速くなったってい
う
のがあって、
ほうほうほう、
じゃあやっぱりそのメインスペシャルステージか、スペシャルステージ狙いで、
うん、
もうそこで昇天したということにな
る、うんうん、
じゃあもうちょっとスペシャルステージ語れよ、じゃあ
成仏したっていう、
成仏したことしか分かってないですから
ね。そうだね、よかったっていうね、うん、そう成仏したっていう、
あとなんだろう、いやでもね、
うん、
人が多かったあの
聞いたそれも、
まあでもそのファン同士で喧嘩とかはさすがにねない
ないよね、
あまあまあまあ、
うん、そうそうそう、だから仲間意識がねみんなあるから多分、
そうだよね、うん、うん、イベントはね、
だしあのみんな何、うん、自分の推しの何かしら思ってるから、
なるほど、
はいはいはい、迷惑行為をすると推しに迷惑がかかるからみんなそれでなんか保ってそうな感じ、
推しがブレーキになってるん
だ、そうそうそうそうそうそうなってた、
そういうも
ん、すごい感じましたね。
面白いな、
うん。
高校生が制服着て悪さできないみたいな。
あ、そうそうそうそう。
学校バレる
から。学校にバレる。学校に通報されるから。
本当にそんな感じ。
推しに迷惑がかかるから。
なるほどね。なんか
二次元のキャラクターだったら別に推しから何も言われないじゃないですか。
うん、まあそうだね。
生きてるんで。
あ、そっかそっかそっか。
そう、もしその、
あ、
推しに迷惑がかかったとして、うんうん、それが推しに伝わった時に言及されたらたまったもんじゃないんで、
ね、配信とかでね、そうちょっとこういうことあってっていうと、ね、そう
みんなやめてねとか言われたらもうね、うん、推し降りるしかない
迷惑をかけてしまったんだっていう、
そうそうそう、罪悪感がね、
それ面白いね、
みんなのね何かしらのブレーキになってそうなのは感じた、うん、
確かに、
うん、
なんかバーチャルライバーファンならではって感じするね、それ
やばい人はいなかった、
うんうんうん、
けど、まあ、全体的にちょっと秩序がね。
なるほど。まあいいとは言い切れないみたいな感じでもあったんだね。
う
ん、
そうそうそう、でも多分これはね来年の解消されるポイントになるんじゃないかなみたいな、問題点として、まあ、そう人が多すぎた。
うん。
うん、あれは年齢層とかはどう
か。確かに確かに。
ああ、年齢層、うん、めっちゃ女子が多かった。
そうなんだ。
って言ってる人も多かった。実際私も思ったし、うん、なんかその X で見たのは、うん、なんか自分は完全に、
うん。
何対象から外れたんだなって言ってる、
うん、
そのちょっと上の年齢の男性とかがそう言ったりしてて、
あ、ね、
へ、じゃあバッと見た時客層的には若い女の子が多いってこと、う
ん
う
ん、もうみんな板場持ってみたいな、
意外かも、結構バーチャル YouTuber のファンって男性が多いイメージあるんだけど、うん、
ホロライブとかそれこそ男性のが圧倒的に多いんですけど、
その事務所によるのかな、
そう二次三次は、うんうん、その女性とね男性がいて、
うん、
で、
うんうんうん、
特にその男性に人気がある箱だから、
なるほど、
そう、その分女性が多くてファンに、
あーなるほどね、
だからで実際なんか現地に参戦するのは女性の方が積極的に、
うん、そう
参加するって言われてて、
うんうんうん、そうだね、
それもあるっていう、
うん、
ので女性がもうめっちゃ多
く、うんうん、
6割7割
あそんなに
ぐらいかな、
へえ、
は女性だった気がする、
そうなんだ、
うん、じゃあ小枝さん的には、まあ、同じぐらいの世代の人が多いなみたいな感じがあるわけだ、
はい、スペシャルステージとかそれこそ周り女性ばっかでしたね、
あそうなんだ、
うん、
へ、
男性もいて見えないの心配してたんですけど、
確かに確かに、
まあ、見えなかったけど、うん、男性が多くて見えなかったってわけではなかった、
あなるほどね、
かなって感じですね、
へ、
うん、あなんでそう女子トイレと男子トイレで明らかに違い
よ
ね、
うん、うそうだそうだ、そう大変そうだよねイベントの時の
女子トイレの並びのエグ
さ、ね、女子トイレやばいよね、
結構目立ちました、
うん、お手洗い問題はありそうです ね、こういう、でもかなりよ、うん、トイレマークが多いね地図見ると、
ね、多いですね、
そこそこね、さすが東のホール全体使ってるから、うんね、全部トイレありますけど、
合成だな、
にしでも並んでましたね、行列って感じで、
うん、
結構余裕持って並んどかないと
そうだ、ね、
っていう感じでした、うん、なんで、はい、まあ、女性が多かったですね体感、
なるほど、
うん、
そんな中でのじゃあ小枝さんの再び小枝経験を聞きたいんですけど、
はい、
じゃあ他スペシャルライブ昇天したっていう話しか結局聞き出せなかったんで、
はい、
そうだね、
なんかさらに心拍数の上がったポイントあれば、
え、うん、本当になんかね
もうそこだけです、
あまりにもオタクになっちゃうんですよね喋るところが、
あまりに
も。大丈夫ですか？
あまりにもオタクを出す場じゃない？ここ
大丈夫ですか、
うん、あまりにもオタクっていうのがよくわかんない。まあ逆にどうなるや
つ。何その、キャラクターの鎖骨がとかな、そういう。
もうそこまで行く。このパフォーマンスがみたいな。
あ、いいと思う、いいと思う。
言ってもらえます。
え、推し語り推していいってことですか、この場で。
全然全然。僕は構いませんけど、全然大丈夫です。
私のね、うん、
どうした？
もうね、成長を感じられたんですよ、推しの。
ほう。
そう。
成長。それは何その前はちょっと良くなかったところが良くなったってこと？
そうそうそう、なんか、うん、それこそ2年前にそのもう1回ソロステージソロイベントやってて、
うんうん、
その時になんか成長するから見ててよみたいなのを言われてて、
でクズハさんが、
そうです。で今回2年越しにソロステージやってて、うん、明らかにパフォーマンスが上達してて、
ほうほうほう、
手先とか、
あ、ダンスの、
そう、ダンスもしたり、うんうんうん、ダンスもね
どうした
してて、
ほうほうほうほう、
うずきこうともダンスしたりしてて、うん、泣いちゃう、そう、泣いたんですよね普通に、
うん、
っていうか、なんかね、その時は、うん、その二次フェス期間はもうアドレナリンしか出てなくて、
うんうん、
もう超楽しいみたいな感じで、
ハイ、うんうん、だね、
ハイになってて、うん、
冷静にハイだねって言われるとまあ、うん、って感じがしますけど ね、
明らかにアドレナリンが出てて、
お
でそのステージ終わった後、うん、友達の家に行って、うんうん、友達とステージ見て、
うん、
わーって楽しい楽しいみたいな、クリスマスなんですけどその日、
うん、そうだね、
クリスマスイブに友達の家で、うん、そうステージ見て、うん、あー楽しかったって言って、明日帰んのかと思って、うん、
冷静になって、
そう冷静になって、で友達と次の日クリスマス、
うん、
当日別れて、
うん、
バイバイって言って、よし帰りの、ね、高速バスでステージ全部見るぞと思って見始めたら、
うん、
号泣
バスの中で、
バスの中でそこでついに涙腺が崩壊して、
うんうん、
あ、終わったんだ二次フェスみたいな、
あ、そっち、
そっちもあって、
うんうん、
でパフォーマンスも良くて、
ああ
、終わっちゃったんだなっていうのをその時なんか初めて多分実感して、
ほうほうほう
ほう、高速バスの車内で、うん、隣に人がいるのに、うん、スマホをもう睨みながら号泣してて、うんうん異様なね
確かに何も知らない隣の人からしたらめっちゃびっくりだよね、
恐怖ですよねマジで、
うん、どうしたってなるけど、
そう、
あ、そういう泣きね、だからその、うん、ステージでわーっていうよりは、うん、そこではまだあれなんだ、アドレナリンが出てて、
そう、アドレナリンが出てて、
それこそあれでな、怪我しても痛くないみたいな、
あ、そう、本当にそんな感じです、
そういう感じだよね、うん、後から痛たったみたいなね、
そうそうそう、
そこでは何もなくて終わって全てのスイッチが切れて、
はい、
高速バスで、
うん、
号泣した、
号泣する、ああ、もう泣くじゃないです、号泣
どういう状況なんだそれ、
おえつが出そうなぐらいの
マジで
号泣、
すごいね、
さすがに止めたけど、
うんうんうん、
もうマスクのもうこうやってハンカチを目が
目元を、ね、
目元抑えながら帰ったっていう、
はあ、
終わったんだな、
いやいやいや、いいですね、
いや、こんなに魂が震える経験をねできてね、本当に
まあそうね、推しも良くなってるし、うん、パフォーマンスが、
そう、悔いはないですね
危なっかしいな、なんか、
なんか大丈夫かな、
大丈夫かな、
大丈夫かな、ね、このまま家に帰していいのかなって、ね、気がしてきたけど、
ね、卒論出したら消えているかもしれない
卒論はやってくれるんだ
まだ未練なんだ、
未練だ
からね、さ
すがに出すんです
よ、卒論はね、やるんだけど、
えらいえらい、
いやでも本当に生まれて初めての感情というか、
うん、
え、じゃあさ、なんかさ、卒論、まあお味噌汁まだ読んだか分かんないんだけど、うんうん、その小枝論文がね、
はいはいはい、
あの結構最後突き放してくるんですよ、
あ、そうなんだ、
あ、そう、
2人で議論したんですけど、まあ、VTuber のね、
うん
うん、まあ、こんな感じで、うん、まあ、ファンとのなんか一体感がね、こう生まれてみたいな分析なんですけど、とはいえ、
うん、
まあ、画面越しなんで、
そうだね、
ごめんねみたいな、
はいはい、
ごめんで終わりねみたいなさ、ここで終わるのみたいな感じで、こう最後こう、なんかここは壁を作っておきたいんです
よ、なるほど、
そう、
著者のね、
うん、
熱いうん、主張があって
そう
なったんだけど、うん、なんかさっき言ってることがさ、うん、一体感を感じた、
そうだね、
あ、まあ、そうですね、
だいぶこうちょっと違ったのかな、
うんうん、
その辺どうですか、自分の卒論を踏まえて、
そう、立場的には
でも、うん、違うんで、壁はあるんで、
あるの
そこの主張は、うん、まあ、曲げなき感じではあるんですけど、
それはやっぱりそのライブ終わって冷静になってみて、
うん、
ライブ当日はその壁がなかったっていうか、一体感を感じはしたけど、うんうん、そのちょっと時間を置いてみると、うん、いや、やっぱり壁はあるよなっていう風になってるわけなの？
ね、なん、
うん、
そのステージの空間だけは壁がないのかもしれないっていう、う
ん、あ、なるほど、
感じかな。その自分の声も届けられて、うんうん、相手もそれを認識できる空間は、うん、もしかしたら壁がないと言っていいのではないでしょうか。
なるほど、
よくわからないけど、
まあでもそのあでも、うん、その普段の配信でもコメントのそのレスポンスとかはあるわけ
だよね、うんうん、あるあるあるある、
ね、うんうんうん、それでもやっぱ同じ場にいると違うもんなんだ、うん、感じ方としては、
ね、ちょっとね曖昧になった感じはしたな、
うん、参加してみて、
うん、でもまあそうかも、うん、ね、うん、まあ、家で YouTube 見てるのとはそれは違うよね、
うん
うん、
そもそもその場の雰囲気も全然違うだろうしね、多分
今までのライブがその声出しがなかったから、うん、その伝えられるものがその目で認識できるペンライトとか、
うん、 そうだね、
そういう動きでしかなくて、うん、相手側からの反応も、うん、その返せるのもこの身振りだけだったのが、うんうん、今回はその一個方法が増えたんですよね、うんうんうん、そのちゃんと自分の声で、うん、そのライバーに気持ちを届けられるというか、はいはい、ありがとうとか言えて、うんうん、って考えたらやっぱ一個壁なくなったのかなって。
あ、まあ声出し前は、うん、言ってしまえばその普段の配信とやってることはそんな変わんない、まあ、ペンライト越しとかだから画面越しみたいなのとそんな変わんないもんね、うん、
手段がちょっと増えたのかな、うん、
まあそうだね、
あどう、うん、難しいなって。
確かに、なるほど、
うん、
まあなんかあの3、まあ、ステージも 3D で見えるっていうことだし、
うん、
まあかなり立体的にね、うん、見えるから、はい、まあ、その辺も大きそうだしね、
うん、
その辺の垣根は
超えられた感じ、
変わらないような感じもしてきますね、うん、そういう話を聞いてると、
う
ん、
そうです
ね、別に録画したものを見るわけでもないしね、うん、その場でリアルタイムにパフォーマンスしてるわけだから、
うん、
なんかかなりね、
うん、
垣根がっていうのは、
うん、なんかねちょっと一個なくなったというか、
まあ元が VTuber だからその垣根を超えられたってこと自体が、
う
ん、そもそも、ね、価値のあるものなのかもしれないし、
うん、なるほどね、
うんうん、
ね、そうだよね。ライブができるのがね、そもそもの、ね、
うん、そもそもか、
まあ、うん、大きい進化、ね、
バーチャル YouTuber だって元は動画のでやってる人の方が多かったもんね。
そう、
うん、
がね、三次元にね降臨できるようになってね、うん、難しいな、
言語化が、
研究したのにな、言語化が難しい、やっぱり感覚みたいなのが大きい
なあ、
そう、
そうね、ブワーッとみたいな感じになるかもね、うん、表そうだ、そうここでバッとなってブワーッとなってみたいな、
そうそう、そういう感じで、
これがめっちゃ良くてみたいな、どこだよって
感覚すぎて、
ああ、フィーリングすぎて
難しい、
まあそこは言葉にしていただかないと我々も
そうね、
まあ、ラジオとしては分かった気にはなりますけれども、
うんうん、ニュアンスはめちゃくちゃ分かるんですけど、
でもなんかね、良、うん、かった研究してて何が VTuber の何が良くて、うん、何がそんなに私に刺さってるのかがなんか研究する中で分かって良かったなって、今回のね二次フェス参戦しても思ったに改めてって感じですね。
刺さってるところはどんな感じなの？
は、うん、もう明らかに手の届かないところにいてくれるのが、
うん、ほうほうほうほう、
私にとってはね救いというか、
それがでかいんだ。
そう、
へえ、
絶対に手が届かないところにいてくれる安心感がね、
う
ん、大きい。
ああ、まあでもわかるかもね。
そう、安心感、
うん
うん、それは何、誰の手にも触れない場所っていう感じですか？
うん、そんな感じですね。私たち視聴者から絶対に他の届かない場所にいてくれることが私にとっては嬉しい、う
ん、
なんかそれが嫌な人もいるだろうけど、うんうん、
まあまあまあまあ、
うん、VTuber のその人としている間は、
うん、
なんかね、視聴者とは全員等しく同じ距離感にいてくれるのかなっていう。
ああ、なるほど、そう感じるんだ。
感じるね、うん、そう、本当に感覚的なもの、
うんうんうん、なるほどね、
かな。
もうそういう、そこがいいんだ。
うん、
うーん、
そう
なんか距離が遠くてなんぼなわけだ。みたい、
うん、そう、距離があるのがいい。
あー、近いと
逆に、
あー、やっぱり嫌な感じになるんだね。
そう、それはなんか 面白いな。なんか鮭がね、イヤコの研究してましたけど、
そうですね、
あれはある意味ワンチャンあるかもみたいな。
そうですね、
その距離が詰められる可能性が、まあ、ファンの中に、まあ、何万分の1か分からんけど、
はいはいはい、
ゼロではないと。
まあまあそうですね、
なんかね、そこがいいという話だと思うんですけど、イヤコファン、イヤコ勢からすると、ということになるのかなっていうところだけど、その可能性がゼロだってことだね、 VTuber のね、
うん、だってね、例えばね、VTuber の中の人と、じゃあ視聴者が会ったからといって、その VTuber 自身と会ったわけではないじゃないですか。
おお、なるほど。
そう、
まあそりゃそうですね、そうですね、
っていうのが嬉しい。
あ、どのファン、
みんなの、その VTuber でいてくれる感じなのかな。あ、
なるほどね。
うん、難しいな
あ。あ、でもまあ、うん、
言わんとしてることは
独占もできないけど、
うん、そうそうそう、しなくて、それがいい、
それができない仕組みになってんだ、
うん、
みんな距離感が一緒っていうのがいいの。
そう
そうそう、うん、
かな。
それなんだ、安心感かな。
そう、安心感、誰のものでもなって誰のものにもならないのがね、
う
ん、
あ、
いいね。
まあ確かに、その男性アイドルが結婚しましたってなるときにめちゃくちゃもううわーってなる人とかもいるもんね、うんうん、
でも私別にリアコじゃないんですよ。
あ、違う、違うけど、
そう、違うの、
やみんなその一定の距離感を置いてる環境ではいてほしい、
いてほしい。リアコなのかな。いや、リアコじゃないんですよ。ここ
いや、これはない。
どうなんだろうね、
恋と愛は。あ、そう、推しを見てるとね、恋と愛の違いをね、すごい実感する。
ほう、
わかります。
それは何ですか、愛だということですか。
愛です、
うんうんうん、
愛なんですよ、う
ん、その恋と愛 の感情、その定義づけはどんな感じなの、
そのえ、恋はもうそれこそ結婚したいとか、はいはい、付き合いたいとか、推しとどうにかなりたいじゃないですか、はいはいはい、
なるほどなるほど。
もう愛は、うん、ね、別にね、何もしなくていいんですよ。
あ、赤ちゃんに向ける感覚みたいな。
あ、そう、本当にそんな感じ。子供に対する思いってこんな感じなのかなみたいな。
超越
したな。もうおばあちゃんの気持ちですもん、今。
孫だ。
孫を見てる気持ちって多分こうなるんだなっていうのね、今、弱い20にして。
だいぶ先取りしてるよね。まあでもその、
経験してる感じ、
ね、推しが踊ってるだけでも嬉しい。そう、嬉しい。
推しが存在するだけでいいみたいな。
あ、なるほどね、
目に入れても痛くないみ
たいな。そこでもうダンスなんかが上手くなった暁にはもう号泣しちゃってみたいな、ね、そうそうそう、感動しちゃってっていう。
ね、親の、うん、そう、子の成長を喜ぶ親じゃないけど。
なるほど、
なるほど。
そんな気持ちにさせてくれる存在と出会えたことに感謝。
まだ締めくくろうとしてる人生を。危ない、危ない、
終わらせようとしてる人生を。
人生とともに番組を締めくくりでっていう。大丈夫
だろ、大丈夫かなこれ。大丈夫かな、
なんかエンディングになだれ込んだものの、これ大丈夫か、
大丈夫かこれ。
大丈夫か、この今回のこの言語化の、
いや、
できない感じの、
うん、
まあね、どんだけ満足したかっていうのがね、伝われば、
まあ、満足したっていうのは伝わったんじゃないかな、多分、
うん、まあ、満足感はね、
でも全然ね、うん、日フェスのね、うん、概要を説明できてない感じがね、
まあ、あの
するんですけども、
はい、あの東ホールでやったっていう
そうですね、
人が多かったっていう情報は、うん、あの掴みましたけどね、はい、なんかね、まあまあまあまあ、でとりあえずちょっと、ね、じゃ あ, あのとりあえずあの伺った側の感想からということで、
ちょっとお願いします、
はい、ちょっとお味噌汁どうですかね、今日話を聞いてみて。
え、でもその僕はその話してる、まあ、相手の顔が見えるので、うん、まあ、そうなってくるともう表情とか、あの彼女身振り手振りとかすごいしてましたけど、
全くこれ伝わらない
です、伝わらないんですよ、ダジャレ伝わらないんですけど、今その同じ場を共有した立場としては、そうそうそう、いや本当に楽しかったんだなって、うん、すごい価値のある時間を過ごしてきたんだなっていうのがすごい伝わってきたので、まあ、それを、まあ、ある意味でこううまく引き出せなかったお味噌汁側にもちょっと日があるんじゃないのかなっていう反省をしてるところですね、今。
なるほど、
はい、
申し訳ないです。
いえいえ、でもね、感情がなくなって語彙がなくなるのはめちゃくちゃわかるので、同じオタクとして。
まあ、ありがとうございます。
うん、いえいえ。
あの、まあ、あの、今後、あの、お味噌汁ソロ会予定されてますので、
はい、
予定してます、ね。ソロ会でちょっと行かせていただきたいと思います、
ね。一、う、回、ん、
はい、
に、
はい。で、僕、そうね、その、やっぱりその、最後、深夜バスで号泣っていうところが、すごいリアリティを感じましたけどね。
そうですね、うんうんうん。
なんかね、ステージで号泣、まあまあまあ、それあるかなと。うん、いうとこあるんですけど、うん、その全部終わった ね、うん、夜行バスで号泣したっていうところになんかこう、うん、白心みたいな字幕を入れたいですね。
そうですね、
号泣した、ね、そこが山場ではっていう、ね、うん、話を聞いてて、うん、思いましたけどね、うん、
はい、
なかなかという2人の感想ですけど、うん、じゃあディレクターの小枝さんどうですか。
いやー、人生のハイライト、小枝最高の瞬間2023。
はい、がそこにあったというね。
もうね、いい1年だったじゃないんですよ、いい人生だったんですよ。
全てを振り返っての、
すごい、
本当に人生で一番楽しかった。
わ、よかったね、
胸を張って言えます。
本当に
あの2日間が人生で一番楽しかったです。
いいのか、言い切ってここで。
いいです、
いいのか、
はい、
まあね、言い切りましたね、うん、
はい、間違いない、走馬灯にしたい。
出てくるといいね。
ね、嬉しいですね、うん、出てきたら。
いや、まあ、こんだけ思ってれば出てくるんじゃない。
できますかね。1秒でもいいからね、できてほしいですよね、
うん、夢とかでも出てくるんじゃない。
出てくるのかな、
出てきそうな気がする。
あと夢には見ましたね、普通に。
あ、本当見た。
あ、行く前に。
あ、
行く前かよ。
楽しみすぎて夢には見た。
まあまあまあ、うん、これからも見てくださいという感じですかね、
はい、うん、そうですね。
いやいやいやいや、いや、すごかった。皆さんにこの雰囲気が伝わったでしょうかね。
うん、
いや、不安です。
気合で感じてください。
感じてください。
はい、このマイク越しではありますけどね。はい、皆さんもこの小枝の、うん、こうなんていうんですかね、こう呼吸を感じてですね、手が動いている様を想像して聞いていただければ、うんうん。
ネットチケット買ってください。
あ、見ることはできるんですね。
見てます。作業劇場、はい、シンフォニア、デイワン、デイツー、カレイドスコープ、前夜祭もあります。ネットチケットお願いします。
はい、じゃあ、あのリンク貼っときます。
はい、畳みかけてきた。
はい、誰の告知やね。はい、というわけでした。うん、じゃあ、この番組のあてのお便りはマシュマロで受け付けてますので、よろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
これ、小枝はこれで卒業ですか？
はい。ありがとうございました。
え、ラストってこと？
ラストです。
この言葉にならない言葉を紡ぎ出して、
はい、
卒業ということで、
はい、
あ、なるほど、
ネジフェスで最後ですね。
そうですね、どうですか、このゼミを卒業、まあ、ゼミごっこ卒業もありますけど、うん、あの、まあ、大学も卒業ということで、はい、なんかその点はどうですか、この4年振り返って。
いや、楽しかったですね、大学生活。コロナ禍でね、何が、
そうだ、ね、本当に
どうなるかと思ってたんですけどね。
あ、そうか、コロナ禍スタートか、
うん、そうなんですよ、
コロナスタートでしたね、はい、
でもね、振り返ってね、私あれなんですよ、人生の目標が、うん、今が一番楽しいを継続するが私の人生の目標で、まあ、継続できてますね。
ちゃんと
今が人生で一番楽しいです、
うん、まあ、そうだね、確かにそんな感じだったね、はい、まあ、
って言える4年間で良かったですね、うんうんうん、っていう感じです。
いいですね、
はい、
うん、継続していきたいですね、
はい、
そうだね、これからもね、う
ん、はい、という小枝さんでした、
はい、ありがとうございました。 VTuber の話をね、延々とさせていただいて、
いやいやいやいや、リスナーもみんなこう VTuber、うん、ああ、これ聞いて興味を持ったっていうね、
そうですね、
たくさんいると思いますので、うん、
来年以降もね、誰かいるといいんですけど、いないんですか。
そうですね。それはまたちょっと、ね、あの卒論、そうですね、うん、2年生に確認を、
うん、
は
い、ぜひぜひ、
まあ、ね、興味ある子はいそうな感じするけど、ね、
嬉しいですね、いてくれたら、
うん、そうですね、
はい、
VTuber 絡みの文献もたくさん、うんうん、ありましたので、
はい
はい、
まあ、ぜひ、まあ、どこの大学でも VTuber は卒論になるぞという、うん、
はい、
小枝さんも示してくれましたって、
はい、VTuber の発展を願って
3本締めでもすんのか
と思
って寄せの終わりかと
思って。それで終わります、今回
シャシャシャンってやります、
ね、あ、やります。
じゃあその何にっていうのはそのじゃあディレクターに任せますね、はい、じゃあ最後は、うん、3本締めで、
はい、
はい、
では VTuber 業界の今後のさらなる発展を願って、
はい、
よよ、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。